青霞の竜帝 SNS ドラジオ。
こんにちは、管理人兼パーソナリティの竜です。
こんにちは、パーソナリティの緑です。
この番組は青霞のドラゴン亭の中から女子でトークRPGを話しちゃおうと意気投合して生まれたウェブラジオです。はい、というわけで始まりました、第11回です。はいね、結構息が長く続いてるラジオですね。まあただでもすいませんね、25日に本来は放送する予定だったんですけど、またちょっとトラブルが起こっちゃったんですよ、みどりさん。
ああ、
ね、ほんとパソコンが、まさかのパソコンがクラッシュしちゃいまして、大変申し訳ないんですが、ちょっとパソコンがね、復旧にかかるまで時間かかりまして、実家で作業しながらいろいろやってってですね、やっとここまでつなぎとむことができました。はい、こればっかりはね、ちょっと突然っていうことがありえますからね、
そうですね、
まあ一応ハードディスクに保存とかはしてたから、まだ復旧は早かったんですけども、まあ皆さんもお気をつけくださいということで、はい、ではですね、今回なんですけれども、トークRPG相談コーナーで前編後編でいこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、ではよろしくお願いします。トーク RPG 相談コーナー前編は、はい、はい、というわけで、トーク RPG をやる上で困ったことなどの相談コーナーでございます。今回もですね、ツイッターの方から、様々な、お悩み相談を、受け付けさせていただきまして、全部でね、6つほどいただきました。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では一つずつね、みどりさん行きましょうか。
はい、そうですね、はい、ではまず一つ目からお願いします。
はい、まずは一つ目、佐生さんからの、相談ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヒロインがこすい、あざとい、病んでると言われます。受けるヒロインを教えてください、というね、相談でございます。
はい、
はい、受けるヒロインか、受けるヒロインってでもまあ人によりますよね、やっぱりね。
そうです ね、そもそもそういうのが好きな人もいれば嫌いな人もいるということです。
そうそう、結構極端なのはヤンデレとかじゃない？うん、
そうです ね、まあ、
うん、
あれも一つの文化的なもので確立しちゃってるから何とも言えないところはありますけども、
うんうん、いや、私はね、あれの好き、結構好きだったりする
ので
、やってて。
そういう方もいらっしゃるから、うん、まあ、一つの文化ですね、あれは。
文化です。はい。まあ、でも逆にね、それが苦手だっていう方もいらっしゃるかもしれないし、うん、やっぱりね、これ、全部これが、受けるんだよっていうヒロインはなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
となると、みどりさん、受けるヒロインっていうのは何なんだろうね。どうすればいいんだろう。
なんでしょうね。一説にはわざとらしさが見えると嫌だっていう人もいますから。
いわゆる佐生さんが質問の中に入れてたあざといってやつだね。
うん、
そっかそっか。やっぱりあれかね、自然体が一番なのかな、こういう人。
そうですね、あるいはもう自分のプレイスタイルと割り切って、もうそういう路線で貫くのもやし、自分は好みとするのはこういうタイプだけどっていう風に別のスタイルでやるのもまたよし。
そうですね。
なので、まあ結局正解はないということで、自分のやりたいようにやるっていうのが
うん、そうね、そうね。
答えにはちょっとなってないので申し訳ないんですけれども、それがいいのではないかと、私としては思います。
うん、そうね。まあ、やっぱり、無理は良くないかなって私は思うんですよ。うん。
そうですね。
ね。だから、とりあえず、自分の一番、こういうヒロインは好きだなって思えるような、自分がやりやすい、うん、そういうヒロインっていうのをちょっとやってみてはいかがでしょうか。はい。はい。では、次の質問に参りましょうかね。
はい。
はい。次は、熊坂トーマさんからの、ご相談でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。少人数オフラインセッションなんだけど、自宅を使用できないですね。で、トーク RPG ショップも近くにないという場合、どうやって会場を確保すればよいでしょうかという質問です。
はい。
はい。あ、まあ、これはね、オフラインセッションをやる上でしたら結構、まあ、あるあるな感じの、まあ、問題ではありますよね。
そうですね。ね。
例えばね、自宅にお母さんとかお父さんが普通にいて、で、なおかつ、自分の部屋とかが特に、ね、設定されてない家もあるじゃないですか。
そうですね。うん、
そういう場合はね、とても友達をわさわさこう連れてきて、4、5人ね。で、ちょっと、ダイス転がしながらっていうことは、やりにくいと。また、トーク RPG ショップ?まあ、この場合は、イエローサウマリンとか、ロール&ロールショップとか、あの辺なんだろうけど、うん、ああいうね、トーク RPG を専門で場所を取ってくれるところもないと。この場合は、まず私が一つ答えとしてあげるならば、やっぱり、公共施設を借りるっていうことじゃないかなって。
そうですね。まあ、ちょっとどれくらいのお値段なのかがわからないですけれども。
うんうん。まあ、一応ね、私もサークルを運営してる身ですので、埼玉、そう、埼玉のね、まあ、ある程度の価格は抑えてあるんですよ。
う
ん、いやいやいや。で、ちょっと、ちらちらっと見る限り、やっぱりね、結構、上から下まで結構差があって、30分、200円、300円とかっていうところもあれば、まあ、9時、5時で借りたとして、まあ、1900円とか、1800円っていうところもあれば、900円で借りれるよっていうところもあったりして。うん。結構千差万別ではありますが、でも、全体的に言えるのはそんなに高くないです。
まあ、公共施設という位置づけなんで、そんなに高いという利用者さんも少ないでしょうしね。
ね。まあ、都内になってくるとだいぶ違いますね。都内だと結構高いくなってきちゃうんですけど。う
ん。ああ。
でも、そうでなければなんですけどね。うん。そんなに。だから。
まあ、都内のとかだと、それこそ先ほどおっしゃったような施設とかが、利用できる場合もあるから。
そう
です。っていうのもあるかもしれませんね。電車で行けばすぐっていうようなのも。
そうそうそうそう。あるかもしれないですからね。うん。だから、まあ、
まあ、とか、と、うん、そういう都内とかに住んでる方ですと、まあ、先ほどあったような、そういう専門の施設を、地方の方ですと借りにくいというので、地方に住んでるなどで借りにくいという場合であれば、まあ先ほどゆうさんのおっしゃられた公共の施設ですね。
そうですね。
そういうのがいいのではないかとも思いますね。
はい、そうですね。まあ、これはちょっと、まあ、ちょいっと話を聞いたところによると、ファミレスとかね、あとカラオケボックスとかでやってる方々もいらっしゃることはあるみたいですね。
まあ、中に、まあいろいろあるでしょうしね。
ね。うん。まあ、それもまあ一つの形ではあるんじゃないかということは。
まあ、おすすめも否定もしない
しないけれども。
方ですが、このラジオ
は。はい。そうですね。はい。まあそんな形でよろしいでしょうか、熊坂トーマさん。はい。では、次の、ご相談に参りましょうかね。
お願いします。
はい。こちらはタオさんからです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。音声でよく寝落ちする人がいるんですが、なかなか改善されません。どうしたらいいでしょう?という、ご相談でございますね。
切実です
ね。ね。オンラインセッションを長くやっている人なら、一度は、 一度は、自分が味わったか、または、他のね、同じセッションのプレイヤーさんがなっちゃったかってことは味わってると思う。多分。結構あるあるですね、寝落ちはね。
ですね。
ま、時間帯もちょっとあるんですよね。大体、みんな、仕事が終わった夜とかになるから、それもあることはあるとは思うんですけども、でも、寝落ちする原因ってよく考えてみると、私は二つぐらい挙げられると思うんですよ、緑さん。
二つ。
まず一つは、プレイヤー側ね、プレイヤー側の問題。
はい。
やっぱり体調不良で、眠くて仕方がなくて眠っちゃったとか、もう仕事が疲れてたまんなくて、駆けつけてから見たけれども、体力が限界で寝ちゃったとかね。そうだね、そういう風な、ところありますよね。
で、
あともう一つ挙げるとしたら、GM 側の問題かなと思うんですよ。多分ね、何時から何時まで、何時くらいまでやるよって言って多分募集すると思うんだけど、大体なんかこう、1時間オーバーってのは結構、音声だと普通にありえちゃうんですけど、時間管理がね、ちょっとあんまり得意ではない GM さんだと、2、3時間オーバーしちゃうってこともあったりしますよね。
ですね。
それによって、12時で終わるよっていう話だったのに、3時までかかっちゃったとかってなると、さすがにちょっと限界だって言って寝ちゃう人も出てくるかもしれない。
そうですね。
この場合って、どういうふうにね、問題を解決すればいいかしら、緑さん。
やっぱり、無理はしないというのが一番の前提条件ですけど、どうしても、無理だったら、その GM さんなりに手伸ばしてもらうとか。
そうね。
ね、
やっぱり、事前コンセンサスって言うんですけど、こういうふうに、お互いコミュニケーションを取り合って、事前にこうすればいいんじゃないのかな、こういうことなんだよ、どうしようっていうことを話し合うってことは重要ですよね。
そうですね。セッションの始まる前に、前などに、GM さんにちょっと伝えておくとか。
そうそうそうそう。プレイヤーさんがあと GM さんがあってさっき、問題を分けてみたけれども、ちょっとね、私の、答えの一例なんですけど、もしプレイヤーさん側で、問題を解決したいならば、今、緑さんが言ってくれたみたいに、事前に みんなと、話し合って、今、こう、仕事がこういう状況なんだけど、どうすればいいかなとか、状況なんだけど、ちょっと時間を早めにしてもらえないかとかね、または、ちょっと体調的に苦しいから、ここまで仕事がね、期間的に終われば、もう、大丈夫だから、ここまでちょっと休みにしてもらえないかとかね。そういう話ができますよね。
ですね。
で、もし GM 側での問題なのを解決するのだったら、やっぱりあれかな、時間管理かな、と思うわけですよ。
ですね。
緑さん、時間管理って、どういう風にしとる？
どういう風に？
私だったら、時間、この戦闘は、だいたいこれぐらいかな、とかって、こう、ある程度の時間見積もりをするんだけど。
そうですね。だいたい基本的に、GM やる方々ですとある程度のタイムスケジュールは組んでるんじゃないかとは思うんですけれども。
そうか、タイムスケジュールね。ということは、例えばここの重要なイベントってポイントを作っておいて、そこまでに何時ぐらいとか、そんな感じ？
そうですね。例えば、ここ、ミドル、オープニングで1時間とか、ミドルで1時間とか、簡単な例ですと、そういった感じですかね。
なるほどね。でもやっぱりね、時間管理って、セッションね、オフとオンに限らず、やっぱ重要だと思うから、これはやってて損はないと思いますよね。
セッションとかそういう遊びに関わらず、社会全体のことでも言えますしね。
そうね。耳が痛いわ。
端から5分前行動など、よく学校で習いますしね。
そうね。 なのでね。で、あとね、プレイヤーさんが一つね、一つね、前もって考えといた方がいいことは、トーク RPG セッションをやる以上は、まあ、GM が何時ぐらいまではなんとかって言ったとしても、1時間ぐらい遅れることはちょっと先に考えといた方がいいかもしれないね。うん。
そうですね。まあ、なるべく、時間通りに終わらせるのもまた GM の仕事かもしれませんが。
けどね。
まあ、うん、プレイヤーさんもできるだけ時間通りに終わるように協力はしたいものです。
そうね、そうね。うんうん。そうですね。はい。じゃあまあ、そんなわけでタオさんよろしいでしょうか。うん。まあ、そんなわけでね、前編の方をちょっと3つほどさせていただきましたが、後編の方はまたね、ちょっとまた毛色の違う、相談を受けておりますので、ぜひ聞いてみてください。
はい。お願いします。
はい。